子供と一緒に考えたいこれからの話、家族で未来予報。この番組ではこれからの世界について親子で考えたいことを取り上げます。アメリカと日本、それぞれの国で子育てをしながら働くママワーカーの綾と陽子、僕、子育てのない後期が、いろいろとお話を聞いていく番組です。実際に家族で楽しく話せるコツやツール、そして実体験などなど、家族で未来のホープ、願いを持ってもらえるようにお伝えしていきます。あやさん、ようこさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、あやさん、早速ですが、最近何か面白かったこととかありますか？
明るいニュースがない、ね、数ヶ月を過ごしてるんですけど、こちらでは3月13日からずっと子供たちが家にいる状態で、そうなんですけど、明日、3ヶ月前に飼った犬の誕生日で、で、いつも通ってるドッグパークっていうか、もうすごい犬が15匹とか集まるところがあるんですけど、その人たちと、うちの犬のバースデーパーティーをしようってことになって、で、みんな異様にいい大人がはしゃいでいるっていうか楽しみにしているんで、ちょっと面白いな、楽しみだなって思います。ニュースです。
いいですね。でもおめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい可愛いワンちゃんで、いつもいいなって思ってでも犬飼いたくいつもなってますで、じゃあうちら
どうですか、日本は、
はい、日本はコロナが増えてます。すごく、
なんかちょっとね、今なんか GoTo キャンペーンってのをやろうとしてるんですけど、政府が、知らないですよね、あやさん。
わかんない。
そう、なんか旅行、観光業を盛り上げるために国内旅行してくださいみたいな補助金出すんで。
そっか、外から入ってこないもんね、今。
そう、
うん、
でも東京だけすごい感染者数が増えてるから、
はい、
東京の人、地方に来てほしくないみたいな話があり
ああ、それ全く一緒です。今テキサスすごい増えてて、でテキサスの人、来てほしくない状態で、ニューヨークとかに行こうとしても2週間、ホテルとかで、出てくる前に2週間ホテルに閉じ込まらないといけないとか、そういう感じ。
やばい、東京もそうなるかな。
そう。
なんかでもアメリカは結構そういう強制、反強制みたいな感じで、どんどんやっちゃうじゃないですか。
うん。
こういう風にしてくださいみたいな。
まあ聞かない人もいっぱいいますけどね。
なんか日本はあくまでも、なんか個人の判断に任せますみたいな、強く言えないから、なんかみんなどうすればいいかわからないみたいな感じ、
ね、なるほど
そう。
でも東京から来たってわかんないですよね。
まあ車のナンバーぐらいですよね。
ああ、そっかそっか
言い分けられる、ね、
レンタカー借りちゃえばわかんないし、
まあでも確かに広がるのは良くないからね、考えものですね、本当に。
まあでもね、周りの意識も最初みんなすごいビビってたけど、今第2波の今はそんなにみんな危機感ないよね、前ほど。なんか電車で前は一人咳をするとブワッて人が離れるみたいな光景がよくあったんですけど、今はそこ、
日本は死者数も少ないですもんね、アメリカとかに比べると。
それも影響してる
よね。
意外と大丈夫じゃんみたいな、意識の人が今感覚が多いかもね、周りは。
分からないことが多いウイルスだから、まだ。
そうなんですよ、
ね、本当に。なんでこんなにアメリカ死者数多いんだろうって、マスクしない人がいっぱいいるっていうのもあるけど、あとまあ、もともとその健康な人たちはかかってもね、死んだりしないけど、アメリカは肥満の人とかも多いから、そういうのもあるのかな。って思います。
喫煙者がどうのこうのとか多いとかって話もありますよね。
喫煙者、
喫煙者の方が重症化するみたいな。
ああ、そうですよね、肺のあれだから、だけどアメリカはあんまりタバコみんな吸わないけどな。
あ、そうか。
そうですね、
そう、なんかまあ一説だと BCG は、日本の BCG はちょっと効果が高いやつを打ってるから、日本人はあんまり死者数が少ないんではないかみたいな説もありますけど。
へえ。
なんかそれもでも結局ね、そう言ってる人もいれば、いや全然そんなことはないって言ってる人もいるから、そうなんです、
いや、うん、コロナウイルスって全部そうじゃないですか。みんななんか意見も違うのがいっぱいあるし、情報も違う情報いっぱいあるから、なんかそれがまた大変。
あとなんか変異するウイルスだから、
うんうん、
なんとも言えないっていうのはちょっとあの親族の医者の方が言ってた。
ああ、なるほどね。恐ろしいわ。
どうにかなんかね、光が見えて来てほしいですけどね。
ね、ほんといい加減そろそろ。
生活スタイルが変わる。
日本にも私行きたいんですけど。
あ、そうですよね。
いつ来てくれることやら。
本当に。
じゃあ雑談が。
そうですね。雑談すぐコロナの話になっちゃうんで。
うん、はい。そう
そう。何の話でしたっけ？
何の話でしたっけ？
じゃあテーマお願いします。
はい。前回1回目のテーマに引き続いてなんですけれども、
うん、
まあ差別とか偏見とかが、まあアメリカのブラックライブスマターの問題からすごい今なんですかね、ホットなトピックになってるっていうこと で、うん、でまあ、前回もそれを中心アメリカ の、どういう問題があるのかっていうのをあやさんからすごい具体的に話してもらったんですけど、うんうん、今日はパート2っていう感じで、日本の中でもなんかどういう差別が日常の中であるのかなっていうところをちょっと話していきたいかなと思ってます。
はい、
はい、あやさんは、まあ、アメリカにもずっと住んでますけど、日本に年に1回ぐらいは帰っては来てるんですよね。まあこのコロナの
前、2年に1回ぐらいですけど、
うん、
本当にここ数年で帰るたびにその外国人労働者とか観光客の数の多さに驚きますね。うん、全然多くなってるし、
うん、
私はやっぱりすごくいろんな人がいるアメリカにいるので、それはすごく、ポジティブに受け取っているんですけれども、まあみんながやっぱり単一民族の国ですので、日本はうん、それをよく思ってない人たちもいるという話は聞きますし、まあ、うん、どっちかというと私が陽子さんとかこうきくんにどういう状態なのか聞きたいですね。どんな感じなのか、日本住んでる日本人は。
うん、まあ、なんか本当ここ数年、1、2年で一気にこう、うん、コンビニとかファミレスの働いてる方は、うん、絶対っていうぐらい外国人の方が、まあ、いる、うん、もしくはほとんど外国人の方ぐらいな感じですね。
日本語がすごく上手で驚くんですけど。
そうなんです。うん、私も個人的になんか、私は海外に行ってみたいなっていう、ちょっと、行きたい派なんで、
うん、
彼女、まあ、彼とか彼女とかがこう来てて、日本語あんだけ堪能に、しかも複雑なコンビニの仕事とかをやりこなしてるのを見ると、うん、本当すごいなと思って、
うんうん、
展望の眼差しで、
うん、
見てはいますね。ただ、まあ、人から聞いた話では、そういった外国人労働者の方に対して冷たい態度を取る日本人の方がいるっていうのを聞いて、ちょっとびっくりしてます。なんでそんなことをするのだろうと思って、
まあそもそもなんかコンビニの店員さんとか、
うん、
なんか日本の、まあ、アルバイトしてる学生さんとかが昔は多かったですけど、
うんうん、
なんかなんて言うんだろう、結構ちゃんと礼儀正しい人が多い、
うん、
日本の学生さんとかだと、
うん、ああ、それに比べて、
うん、それに比べて、まあ、なんていうんですかね、もちろん日本人のその学生さんとかのバイトの人も、なんか適当な態度でやってる人もいるけど、
まあうん、
なんかそういう人には、なんか嫌だなって思うじゃないですか。
うんうんうんうん、
コンビニだからそもそもそんなサービスする必要はないと思いますけど、
うんうん、
なんかそれにと同じ感じを、その要は言葉の壁の問題とかコミュニケーションの問題が まあ、いくら日本語が上手だとしてもやっぱりあるから、
うんうん、
そこがなんか一個障害になって、なんて言うんですかね、
あ、ひどい態度を取られたり、
そう、多分そこはミスコミュニケーションなんだと思いますけどね、うん、
まあ、あとは私がこれはまあ想像っていうか、
うん、
まあ、自分の日本人らしさをちょっと思い出して言ってることなんですけど、あの、どうしても人間って自分の、その、例えば、白人はちょっと私たちより上、かっこいいとか、あと、このアジアの中でも日本は、特に年上の人たち、今だと日本人、若い子たちは他のアジア諸国、すごい、あの、ハイテクだったりするので、分かってる人もいるかもしれないけど、ちょっと上の世代とかになると、日本が一番だった、時があったので、やっぱり下に見る、あの、もちろんそういうことは言わないけれども、潜在的にある、その、いや、日本は一番なんだっていう変な偏った愛国心みたいなのが、そういう外国人労働者の方とかを見ると出てしまって偉そうにする態度に出てしまうっていうのがあるのかもしれないなって思います。
それでも、それをなんか見ちゃうとでも恥ずかしい、日本人として僕は恥ずかしい気持ちになっちゃうというか、
そうですよね、
そう、だって彼らね、日本語があんな堪能で日本に来てあんな仕事ができるってもうすごい能力高いじゃないですか、
うん、でも外に出たことない日本人はその大変さとかがわからないんですよ、うん、
あ、なるほど、
うん、多分そう、だからそこまで考えないし、うん、
なんか私は子供がいるんで危機感の方が強いですけどね、なんかこんなにもうね、うん、有能な人たちが外国からどんどん来てて、
うん、
今の子供たち大人になった時仕事あんのかなみたいな、
う
ん、
ああ、なるほど、それは結構切な、うん、
すごくいつも、うん、その恐怖心というか、まあ、
うんうんうん、
どうなっていくんだろうっていうのと、どうすべきなんだろうっていうのはすごい感じてます、
ね、いや、それは大事な危機感だと思いますよ、日本人として、うん、
ね、
うん、本当に
どうも転換期みたいな感じですもんね、
う
ん、今多
分、うん、そうだから本当それ今の状態をなんか何にも考えずに過ごさない方がいいんじゃないかなと思ってて、いや、プラスのこともあるし、多分マイナスのこともある。で、まあ、今子供の話が出て、その、例えば、私が想像するのは、あの、コンビニとかに子供と一緒に行って、で、お父さんなりお母さんがお金を払うときとかに、レジの人が外国人労働者で、あの、なんか冷たい態度を取ったり、ちょっと偉そうな態度を取ったり、普通相手が日本人だったらどうもありがとうございますとか言うのを、なんか、うん、そういうのを子供が見て、きっと子供は、子供はもともと住んでる世界が狭いので、親のそのままの真似をするじゃないですか。なんか知らないうちにそういうちょっと下、上から見る態度を外国人の人に対しての取ってしまったり、そういうアイディアっていうのは子供って受け継いちゃうから、まあそれがずっと続くってわけではないんですけれども、そう。だから、親として、これは一回考えた方がいいかなって、知らないところでちょっとネガティブな態度が出てしまったり、言葉を言って、なんか言っちゃったり、外国人労働者のとか観光客に対して。で、それはいくら自分が思っていっても、子供の前で言っていいことか悪いことかっていうのをちょっと立ち止まって考えた方がいいなと思います。
うん、
そうですよね。あやさんなんてもう身近にそういった、まあ、お家の中にお手伝いさんが入ってるようなご家庭がお友達でいらっしゃったりとかすると、うん、そういう方への態度とかもやっぱ見てますよね、子供が。
そうですね。あと私3年ぐらい夫の仕事で東京に住んでいたことがあって、うん、子供たちがまだ赤ちゃんですごいちっちゃかったんですけど、で、その時に、あの、やっぱり日本人の母親である私は、あの、全然外に出ていい経験をしなかったっていうか、全くなんか誰も、東京ってみんな忙しくて、子供を連れてるお母さんとかにあんまり優しくないじゃないですか、やっぱアメリカとかに比べると。
まあ、
で、
あります
ね。うん、それに結構びっくりしてて、すごい一度なんか、だからって偉そうにしないでとかって言われたし、全然知らない人に。女の人に。
電子でベッカー邪魔とか、そういう
の。うん、すっごい肩身の狭い感じ、
うんうん。
そう。で、だけど、夫が子供を連れて、白人の夫なんですけど、私アメリカ人の、日本語も喋る夫なんですけど、
うん、
帰ってくると、すごいなんか、この人がすごい人だったとか、みんな助けてくれたとか、なんか、すごいんですよね。写真撮って撮らせてって言われたとか、だからなんか、
白人。お子さん可愛いからとか。
お子さんっていうよりも、お父さんが、そう、子供の世話をしていることがまず1プラスじゃないですか。ね、まあ、おかしいよね、男、お父さんもお母さんも一緒なの、はずなのに、お母さんがしてると当たり前。お父さんが子供2人、赤ちゃんとか連れてると、なんか素晴らしいことみたいな。プラス、白人のお父さん。で、うん、そう。
ちょっと、偉いなって思っちゃうかも。
うんうんうん。そう。だから、何なのこの差はっていう。ちょっとイラッとしました。何度かそういう経験がありました。
ここ数年、やっとその男性が抱っこ紐で赤ちゃん抱いて歩いてる姿すごい見るんですけど、
うんうんうん。
まあ、あやさんが、のお子さんが赤ちゃんの時とか、結構、まあ、10年以上前は。
そうですね、2010年。9年とかかな、うんうんうん、
教育に入るっていうのはまだ、うんうん、まあ、教育とか子育て赤ちゃん抱っこしてるなんてことはあんまりまだなかったですもんね、
うん
うんうん、
あとやっぱり白人の人に対する目線が、
うんうん、
例えばですけどそのコンビニで働いてるその外国人の留学生の人とかって、
うん、
まあ、アジア系が日本だと多いじゃないですか、
うんう
ん、なんかそこにポッと白人のそれこそなんか映画で見るようななんて言うんだろう、その少年みたいな人がいないですもんね。いたら態度変わるのかなってちょっと、
うん、変わると思いますよ、残念ながら。
やっぱね、それってそういう映画とか、
うん、
まあ、そういうメディアの刷り込みみたいなところが大きいんですかね、日本人が、うん、
それもかなりあると思います、
うん、
ゴミか、
うん、いやでもね、そういうことをやっぱ自分のバイアスみたいなの、うん、絶対私もあるし、
うん
うん、ちょっと振り返る時かな、日本にたくさん外国人が今いるの、うん、
まあ、言われてみれば無意識にってことが多々あるかもしれないですね、
うん、
振り返ると。
そうですね、
うん、
あやさん一回そのお子さんと一緒に日本に戻られたことがありますよね。
あ、そうそう、で、うん、3年間夫の仕事で東京に住んでいて、でその後もう一回なんか夏に日本語を娘に学ばしたかったので、夏休みがアメリカは長いので、その夏休みにこっちが入ってから日本の小学校に娘を1年じゃない入れたことがあるんですよ。でその時もその小学校は静岡県のうちの母の実家の小学校で、もう全然外国人とかいないところだったんですけど、すごいみんなに本当にちょっとやりすぎっていうぐらいよくしてもらって、で、うちの娘はなんかもう他の学年、1年生に入ったんですけど、5年生とか、もう大きいお姉さんもお休み時間、休み時間になると集まってきて、で、日本語を学びに行ってるはずなのになんか英語で、ワン、ツー、スリー言ってとか言って、発音綺麗とか、なんかもうすごいチヤホヤされて、なんか娘にとっては楽しくてしょうがない、ね、いい思い出でよかったんですけど、私これ、うん、なんか何の理由もなく、ちょっと偉そうになっちゃうんじゃないかなってちょっと心配になった、長く続くと。
ダメな人間になっ
ちゃう。うん、そう、うん。だから、アメリカにいると、まあ、アジア人の部類にどっちかね、入るので、
うん、
そう、ちょっと、まあ、なんか、ね、馬鹿にされたりする、うん、言われたりすることはあるんですよ。うちの娘はあんまりそういうことを気にしないのであれですけど、うん、そう、だけど日本に来ると逆にすごいチヤホヤされるから、そのギャップが、うん、あれだなと思って、やっぱり白人 のハーフの子とか好きなんだなって、うん、うん、
まあちょっと耳が痛いというか、私も確かにあの、
うん、
東京の大学に出たての頃ハーフの方を見かけて、うわハーフの方がいるって思った田舎出身なんで
やっぱり、ね、そうですよね、そういう田舎の方行くとまだまだやっぱり外国人とかハーフの人って、うん、珍しいっていう感覚が強いから、
今はそうでもないかもしれないけど10年前とかは珍しかった、
うん、
もう普通になんか東京とか、まあ、都会であれば、うん、もう、まあ、さっきのコンビニの話でもないですけど、なんか別に気にしないじゃないですか、あんまり、
うんうんうん、普
通いて当たり前だけど、
うんうんうん、
でもやっぱ珍しいっていうのが、
そうですね、
いい方に働く場合、そのなんかチェアホイする場合もあれば、
うんうん、
悪い方に働く場合もあるから、
うんう
ん、まあね、うん、そうね、アメリカだとそのアジア人が多少、まあ、差別というか、
うん、
されるのと同じで、
うん、
日本でもあるよね、その、うん、白人の方だとちょっとチヤホヤしちゃうけど、
うん、
わかんないけど、まあ、ちょっとアジア系の方だとちょっといじ、
うん、
そこをいじっちゃったりとか、うん、なんか無意識にね、
まあ、どこまでが何て言うんだろう、許されることなのかっていうのも難しいですけどね、
うん、
差別なのか、
そうね、そこがね難しい、
単なる好奇心なのか、
うん、
そう、なんかうちの子供が中国人のお子さんと仲良くしてたら、まあ、近所の女の子が多分何も無意識なんですけど、え、あの子中国人でしょみたいなことを無意識に言ってて、あ、
うん、
すごいいい優しい女の子なんだけど、あ、そういうこと言うんだみたいな、
うんうんうんうん、
そう、そういうのはありましたね、
うん、
まあ、無意識に近いとは思います。ただそこがね、無意識だからって、
うん、
ね、それでいいのかっていうのを今ちょっと改めて考え直
す。そうですよね、その中国人っていうふうに言った時がすごくいいその学びの時になるんじゃないかな。そこで、うん、あ、なんで今そうやって言ったっていうふうに会話を始めれたら、すごくお互い親も子供も学べるチャンスかなって思いますね。で、うん、
そうですね、
うん、その女の子は全然そう、その子が、あの、私たちみんな日本人だけど、その子だけは中国人っていうのを気づくのは当たり前のことで、
うん、
うんうんうん、だから悪いことではないと思うんですけど、それをもしかして、あの、違うからお友達になっちゃいけないとか風に、うん、ね、あの、そういう考えに走らないようにするには、やっぱそこで止めて、話してみるっていうのがいいかなと思います。うんうん、なんて言って私もあるんですけどね、たくさん。
同じく。あります。そう。はい。じゃあ、まあ、じゃあというか、その、ほかに、まあ、日本に来てる方の中で、最近ちょっと日本の技能研修生みたいな形で入ってこられる方がすごい多いんですけど、そういった方々のドキュメンタリーをちょっとテレビで見て、ちょっと思ったことがあって、まあ、彼らすごい安い賃金で、まあ、向こうの人からすると、それなりの給料かもしれないんですけど、安い賃金で雇われていて、うん、日本よりもちょっとリスキーな仕事をやらされたり、
うん、
で、まあ、ストレスも多いし仕事量も多いけど日本人より給料は3分の1とか、うん、まあ、私が見た技能研修生の番組は漁師の方だったんですけど、でちょっと事故でその技能研修生のお友達が亡くなったりとかもあったりして、まあね、散々寝る時間もないみたいな、
うん、
で給料は安いっていうのを見て、彼らが、まあ、日本にどういうイメージを持ったかなっていうのと、そのどこに生まれたかでそういった不公平が生まれてることに関して改めて考えさせられる番組だったなと思って、まあ差別とちょっとずれちゃうんですけど、
うん、
それって子供に見せれます？見せれます？
あ、見せれます。あ、でもその番組は見せれる。ただ私は見せたい。
うんうん、
で自分がどこに生まれていてどういう立場なのか、うん、でこれから抜かれていくよ、大丈夫なのっていうふうに。
陽子さんの子ってまだでも小学
そうですね、まあ、5年生と2年生でもすごい毎日言ってるなんか、
うん、
やばいよ、まあ、それはお勉強しなさいっていう意味もあるし、うん、なんだろう、そのただ勉強ができるだけでもこれからちょっと良くないって、その時代の流れもあると思うので、うん、自分だけの能力みたいなものを自分で見つけて伸ばしていけたらいいねみたいな、
うん、
まあ、うちはちょっとお勉強ができないので、お勉強ができない方でなんか能力見つけてってすごい私も一緒に探してあげるからねっていう話はしてますけど、ちょっと話がずれます、
うん、まあ、いや勉強の話は今度しましょうよ、このポッドキャストで。いやでも政治 の、 そのニュースを見ているとやっぱり韓国と日本の関係が悪いとか、うん、すごくそういうのに左右されると思うんですけれど、私もそうですし、で、まあ確かにその韓国人、中国人とか他の東南アジアの方々は、日本人に対していい思いを持ってない人もたくさんいるのは現実で、うん、アメリカでもそれを私は感じますし、ただ、一番こっちに住んでも、経験して思ったのが、その、本当に個人個人の付き合いで、やっぱりアメリカに来ると、韓国人、中国人と仲良くなる機会が多いんですよ。やっぱり大きな世界にバンって出ると、いや、何、中国人、韓国人、日本人ってみんな似てるし、実は文化も似てるじゃんっていうのにすごい、あんなに遠く違うって思ってたところが、実はもっと大きい世界に一歩踏み入れると全然似てるじゃんっていうので、仲良くなったりするんですよね。で、仲良くなって、いや、日本人すごい全然悪くないとか、そういうなんか個人の付き合いで、うん、その人の今までの、なんていうの、感覚が変わってくる。で、私、日本人もそう。で、なんか韓国は中国はって言わなくなるんですよね。やっぱりそういう経験を、お友達ができると。だから、で、絶対にその輪っていうのは広がっていくと思っていて、そのお友達が、例えば韓国とかに帰って、いや、日本人の友達ができてねって家族に言ったり、お友達に話したり。で、日本人もそう。で、そういうのってすごい、そういう輪が一番実は大事なんじゃないかなって、これからの平和とかを考えると。で、そういうことも考えると、やっぱり日本に来て働いてる方たち、いろんな国から、そしていろんな事情があって、来る人たちになるべく日本を好きになってもらって、日本でいい経験をしてもらう。そうすると多分いいことが日本に帰ってくるって私は思ってるんですよね。だから、うん、なるべくそういう輪にしていきたいなと、
そうです
ね、思います。うん。
なんかその友達になったりとか仲良くなったりっていうのってすごい大事だと思うけど、
うんう
ん、なんか実際に自分の周りにいなかったじゃないですか、これまでって。
そうですね、うん、
その、まあ、自分が小さい時とかって、
うん、
あんまりその触れ合う機会がなかったですけど、その、まあ、中国の方、韓国の方も含め、アメリカの人も含め、それこそアメリカの人なんて学校の英語の先生ぐらいしか周りにいなかったから、
うん、
でもなんだろう、今普通に生活してる中で、それこそ前の会社に中国人の同僚もいましたし、なんか実際に自分の周りにいるんだっていう感覚をちゃんと小さい頃から持てたら、すごい、なんて言うんだろう、そういう差別とかの問題にならない気がするんですけどね。なんか今ってインターネットとかで結構そのヘイトの垂れ流しみたいな状態が、まあ、だんだんなんかそれが問題視されてますけど、
うん、
でもなんかツイッターとか見てると本当に、なんだろう、韓国人、中国人嫌いみたいな感じを普通に言ってる人がいて、でなんかそういう、うん、意見ってすごい強いじゃないですか。なんか目立つというか、
うん
うん、まあ僕がツイッターばっか見てるのがいけないのかもしれないんですけどなんかそれこそ今の 子どもたちがそういうネット上の意見ばっかりを見て、多分そういうのを発信してる人たちって自分の周りに身近な人がいないからそういうことが言えてるんだと思うんですよね、
うん
うん、
なんかそういう意見を目にいっぱいネット上で目にしてるうちに、そういう考え方に流されてほしくないというか、それを子どもたちがいっぱい目にする機会があることが問題な気がするんですね、うん、なんかそれよりも実際に友達になるとか、うん、自分の周りにいるんだよっていう、さっきのそれこそさっきの陽子さんの子どものあの子中国人だよっていうふうに言われた時にすごいそこが大事になるっていう話とつながりますけど、
うんうんう
ん、なんか自分の周りに実際に身近な存在がいて、で仲良くなるチャンスもあるっていう状況が、まあ、これからどんどん増えてくると思うし、
うん、
そういう現実的なつながりをいかに作っていくかっていうことが大事なんじゃないかなと、
うん、大事だし、あとすっごい子供にとってプラスになると思うんですよね。自分の国にいて、自分の学校にいながれにして、もし韓国人、中国人、あの東南アジアの方々の子供が同じクラスとかにいたらラッキーって思って、その子とお友達になることでどこにも行かずにその世界が広がるんですよね。で、子供の感覚も自分らしさとかそういうのって、やっぱり他の外の意見とかもいろいろね、あの、影響されてだんだん育っていくものなので、うん、あの、すごいラッキーと思って、そういうお友達がいたら、なるべく友達になった方が絶対得をすると思うんですよ。これからグローバルに行きたい人たちは、うん、特に。うん、
アメリカだとでもそういう学校とかでも同じクラスにいろんな人種の人がいます、
いるし、うん、場所によりますね。アメリカもその人種の話になるとすごく複雑なんですけど、うん、やっぱり白人が集まってるエリアは白人がほとんどだから、あの、うん、白人以外の人はね、ちょっと蚊帳の外っていうのも現実に全然アメリカはまだあるので、そのアメリカはなんか外から見ると、なんかすごくいろんな人種とか文化が混ざってって、そういう部分もあるんですけど、そうじゃない部分も実はすごく大きいのが、うん、うん、問題かな。うん。
あやさんはそれ子供になんか、どういうふうに、なんて言うんだろう。自分からどんどん友達になりなさいみたいな感じで言ったりするんですか？
そうですね。私は、まあ自分の子供がまずマイノリティの部類に多分どっちかというと属するので、うん、で、白人の多いエリアに住んでいるんですよ、
うん。
なので、そうですね。あの、もう多分小さい頃から私の子供はもうそういうふうに、あの、カテゴライズされているところはあるので、
うん
うん、ただ、あの、いつも思うのは自分の経験からでもそうですし、子供にも言うのは、その、もし知らない相手に対して、その先入観とか、あの子はああだからって、あの、そういう考えが頭に浮かんだら、それは、そういうバイアスとかは知らないことから始まるっていう話をよく、私も失敗したことありますし、
うん、
で、あの、ニューヨークに7年ぐらい住んでたことがあるんですけど、もうその時に、あの、仕事とかでも本当に、今住んでるとこもそうだったんですけど、もういろんな人がいたんですよ、とりあえず。もう、LGBTQ から、もう、あの、近所の人たちは、なんか白人のカップルで中国人のアダプトされた娘たちとか、ゲイのカップルでもうアダプトとか、もうなんかもう何でもありだったんですね。で、それで結構もうなんかバイアスだとかそういう人も全部吹っ飛んで、もうみんな人間みんな同じようなことをね、あの、幸せに感じるし、なんかあれはすごく私にとっていい経験だったなと思っていて、で、とりあえず知ることをする努力を、そういう習慣を家族で作れたらいいんじゃないかなと思っていて、 で、さっき、まあ、陽子さんが話してくれた、その、研修生の話とかでもあったように、うん、もし、その周りに、例えば、知らない国の人がいない場合は、今の時代、何でも映画とか、そういうお話、うん、ストーリーとかで、やっぱり学ぶこともできると思うんですよね。だから、なんか今ちょっとパッと思いかないんですけど、結構アメリカとかのアニメとかでもそういう、実はそういう話題だったりするお話が多いので、それを見て、その後にこれどう思ったみたいな風に子供とちょっと話すことで、本当にただ見て終わるのと、それを見たアニメ、ディズニーのアニメとかでちょっと話すことで、だいぶ得られるものが違うんじゃないかなと思っていて、陽子さん、なんか、この前、何でしたっけ？ズートピアでしたよね。見たんですよね。うんうん。私もすっごい前に見たからあんま覚えてなかったんですけど、確かにあれは人種問題でしたよね。
そう、本当に人種問題で。まあ、あれは肉食動物対草食動物、まあ、タイじゃないか。肉食動物と草食動物っていうふうに分かれていて、肉食動物だから攻撃的になっちゃうんじゃないか、みたいな。
うんうんうんうん。
っていうふうに、まあ、偏見なのか、
うんうんうん、
まあ、主人公の女の子のウサギの女の子が、
うん、
キツネに対してすごい警戒してキツネよけスプレーとか
を
携帯しながらこう、まあ、行動してる、まあ、それが本当に今のアメリカの白人黒人問題にちょっと近いのかなみたいな、黒人の方だ と、 ちょっと犯罪する方が多いから怖い人かなっていう風にちょっと身構えちゃう、
うんうん、
エレベーターでフードをかぶった黒人の方と二人きりになったらちょっとビクってしちゃうとか、
うん、
ちょっとあやさんが一回前言ってたんです
けど、うんうん、先入観ですよね、
うん、そう、先入観の話をうまく描いている映画かなっていう風に感じましたね、
うんうんうん、
でもそれやっぱ話をしないと分かんないですよね。僕もずっと多分見ましたけど、
うん、
そこまでなんだろう、人種問題にそこからつなげるのって、
うん、
結構なんていうんだろう、読解力、なんか裏を読み取る力とかがないと、
確かに子供は気づいてない、うん、
子供に、うんうん、可愛いウサギが出てきて、可愛い動物たちが出てきて、
うんうん、
わーって、うん、見て多分終わっちゃう、
うんうんうん、
から
まあそれを人種と言わなくてもいいんだけど、そのウサギさんはこういうふうに、キツネさんのことをこういうふうに知らないのに勝手に決めつけてちゃったよねとかいう言い方で全然 OK なんだと思います。
なあ、
そうです。うんうん。そうそう。
まあ、その子の年齢とか。
そう、年齢に合わせて説明方法をちょっと、そうですね。うちはでもすごいちっちゃい時に見て、DVD 今持ってるので最近改めて見直して、子供が、まあちょっと大きくなったんで。そう、どう思うとか
いうのをちょ
っとやったりとかはしてますね、
うんうん、
もう少し大きくなったら人種問題とちょっと似てるんだよって話をしてみたいな、うんうん、
いやでもね、私もそう、まあそこまでなんか、まあ一応そういう話をしようと小さい頃から知ってたんですけど、それが良かったのか、うちの娘今13歳なんですけども、自分からその人種問題とか社会の格差についてとかのお話すごいやっぱり興味があるみたいですごくそういう本を選んで読むし、そういう YouTuber の、好きな人が何人かいて、で、話を聞いたり、すごくアクティブに、うん、で、私とも対等にそういうディベートができるし、私がちょっと、なんか、なんだろう、間違った言い方とかすると、あ、それ違うよとか。うんうん、
親子関係いいですね、それ。
だからなかなかね、情報が多い時代ですので、やっぱりもうそれを無視して いくっていうのはもうあまりチョイスにないんじゃないかなって思います。うん。
うんうん、
そう。
うんうん。そう、すごい素敵。なんかうちの子は多分あやさんのお子さんよりちょっとなんか抜けてる系なんで。そんな深い話はできないと思うけど、
いやいやいや、まだ分かんないですよ、こ小さいから
なんとなく分かってくれるようにちょっと言って伝えて、
うん、でも子供ってそうじゃないですか、全然分かってなさそうだけど、一応親の仕事は種をまく仕事なので、
う
その、それがまた種をまいとくと開花したりするから、まあ、しないこともあるんですけど、それはもうその子の、ね、その好みとか性格とかいろいろあると思いますけど、うん、まあ種まきが仕事だから、パッと見れなくてもいいと思います。うん。機会を与えるだけで。
ちょっと人種とは違うけど、うちの息子もすごいちっちゃい時に、すごい仲のいい男の子がいて、ママ、男同士で結婚はできないのかと、質問されたことがあって。私としては、もう全然、その、ね、ゲイとかの方になるのも全然親としては反対ではないので、
うん、
まあ、できないこともないけど、みたいな、日本だとちょっと難しいかな、みたいな。
うん、まあ、あなたが大きくなったらね、また違うかもしれない。
なんでできないのって聞かれたんで、なんでだろうみたいな、なんでだと思うって感じで、一緒に考えたりとかはしてたんですけど。そういうのをちょっと子供と一緒に考えていくでいいかもしれないですね。
なんか子供からそういうなんか自然な形でポッと出た言葉って結構心理をついてたりとか、
うん、本当にな
んで男同士結婚できないのって聞かれて、
うん、
結局なんだろう正しい答えを持ってる人って誰も日本にいなくてなんでってな、そこだから面白いですよね。子供からそういうすごい、
うん、私も娘が中学校に入るときに、うん、女の子が好きなの男の子が好きなのって聞いたんですよそう、うん、そしたら多分男の子だと思うってなんかそのチョイスを与えたっていうか別に何でも、うん、いいよって
そっかそっか何も言わずそういう風に聞くんですね。
そう、好きな男の子がいるじゃなくて、うん、
あ、やってみようい
い時代になりましたよ
まだだけど、ね、
まだまだですけどでも、うん、まあ一部かもしれないですけどね、うん、こういう考え方を持ってる親がいる。でも
確かにそう、うちの息子のクラス、あ、今は違うかな、分かんないけど、まあ息子の小学校の時に見た目男の子なんだけど女の子の持ち物を持ってる、女の子のお洋服を着てるみたいな子がいて、
うん、
その子に対してちょっと親は少しざわついてる人も結構いたんですけど、
うん、
子の中ではあ彼はそういう子なんだよみたいな、
うん、
でその息子も着ていいのみたいな、女の子の服着てもいいの俺みたいな話をしてたんで、
うん、
あ全然いいよって言ったら、
うん、
で着たいのって聞いたら、いや恥ずかしいって言ってて、でも着たいんだって言って、じゃあ着ればって言ったけど、やっぱいいやとか言ってそこはなあなあになって、そ
う、じゃあ、
うん、じゃあ
いやこのトピックはまた違うエピソードをやりましょうよ、
はい、
これかなりトピックじゃないですか。
確かに LGBT、
うん、ね、うん、近いうちに企画しましょう。
はい、いいです。じゃあこんなもんで。
そうですね、今回はまあ前回1回目と今回と2回に分けて、まあ人種だとか差別の話をメインにお話ししてもらいました、
うん、
2人のママのお話を僕は聞くのがメインだったんですけどやっぱ、
いやいや、ありがとうございます。
子育て面白そうですね。
お、やりたい？
うん、
ちょっとね、大変なことも多いですけど
大変なことの方が多いだろう。はい、
はい、
では、このシリーズまだまだ次回以降も続けていきたいと思ってまして、
うん、はい、
次回のテーマを決めてまして、次回は子どもたちのスマホの使い方だったりパソコンだとかインターネットの使用について、まあどういう話をね、あやさんとようこさんが子供たちとしているかをちょっと話していきたいと思ってます。また次回の配信もありますので、ぜひ番組の登録と、あと何かお聞きになっている方からご意見とあればぜひコメントいただけると嬉しいです。
はい、
はい、ではそんな感じで、
はい、
また次回、
次回
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。